自分の夢を実現させようとする一人の日本人がいた。その男の名は柳沢源内。あの江戸時代の科学者エレキテルで有名な平賀源内と同じ名前。そこには彼の父の願いがあったのです。
お前の名前は源内だ。平賀源内のように科学者になるよ。
その父の夢を受けて思いついたのが世界初の竹トンボ型ヘリコプター。他のレオナルド・ダ・ヴィンチも思い描いて果たせなかった夢を今彼が世界に飛ぶ。
飛びますよ十分飛びます。
これこそ源さんが考えた竹トンボ型ヘリコプター。果たして世界をあっと言わせることができるのか。とその前にこのヘリコプターがどうやって誕生したかご紹介しましょう。ここが源さんの会社。パンフレットには何とかならないかを何とか形にする会社ですとある。なんと不可能を可能にするのが仕事なんです。例えば長野オリンピックのスキー大回転、このスキーゲートが源さんの会社のもの。寒さや風など目まぐるしく変わる条件のもと、あらゆる状況で100分の1秒まで測る時計を正確にスタートさせたのは源さんの会社の製品だけだったのです。他にもこの祝儀袋の水引きの部分、ここの蝶々結びを源さんは機械にやらせることに成功しました。ご覧ください、この細やかな動き。世界に類を見ない機械も含め、源さんはこれまでに100種類以上のマシンを開発してきました。その中で特に源さんが子供の頃から好きだったもの、それがエンジンだったのです。本格的なオートバイを作らせてくれるというので入った会社では最高時速200キロというオートバイを作りました。これがその昭和30年頃の本物。さすがに作った本人が乗ると絵になる。で、このオートバイ、スピードにおいては当時のホンダのオートバイよりもはるかに速かったそうです。
ホンダの車、トヨタの車を箱根の坂で戦いを挑んでは追い越してもう得意になってたもんです。
しかし、ホンダエンジンがオートバイから自動車へと大型化したのに対し、源さんは小型化を目指しました。そして、今からおよそ10年前、その大きさでは世界一のパワーの超小型エンジンを作り出しました。この成功が一人乗りヘリコプター開発の先駆けとなったのです。なるほど、最初のイメージは竹トンボに人が乗ってる形だ。でもここまでならダヴィンチと同じ、実現できずに終わってしまいます。しかしここからが違う。源さんにはすごいパートナーがついているんです。その一人目、横山康俊さん。彼は部品を一から自分の手で作らなければ気が済まないほど実際の飛行機作りに欠けている人なんです。そしてというイタリア系ジャパニーズハーフのデザイナー鳥マザレロさんも加わった。そして最後にご紹介するこの方は
フリーハンドの漫画からまずは一つの機械としての形にしてくれる翻訳屋さんです。
源さんとは30年近いパートナー奥原恵美子さん。彼女は源さんの書いたそんなラフなイメージ図から具体的な機械の原案にしてくれるすごい人なんです。どうしてこんなに細かく書けちゃうんでしょう。それは奥原さんは普通の高校を出ただけでしたが、設計図を長年書き写しているうちになんと構造まで分かるようになったからなんです。こんな図面が元になって専門家たちが何十回も検討を重ねます。そのために時には NASA にいる源さんの知り合いからもデータをもらうといいます。源さんのイメージ図もその間に進化していきました。エンジンが3つになり方向を変える機能、車輪も検討されました。
エンジンを真上に持ってって3つから4つにしました。
そしてついに竹トンボ型一人乗りヘリコプター現 H4 が完成したのです。いよいよ源さんの父の夢の結晶がフロリダの空で飛ぶこととなりました。ところが 航空ショー開催の前日、予期せぬことが起こっちゃいました。空港で待ち受けるスタッフの前に現れたのは源さんではなく第2のスタッフ高牧民さん。源さんはどうしたのでしょう。
車掌が要求で取れなくなったので私が急に急い
で、なんと原因不明の要求にドクターストップ。こうなればアメリカのスタッフリチャードさんと先乗りしていたトニーさんと3人頑張るしかない。当日の朝です。日の出から会場は熱気ムンムン。そんな会場の一角で最終調整をする。はるばる日本から届いた横浜さん手作りのローターが取り付けられ、ついにアメリカでその姿を現した現 H4。 こんなユニークなマシンは他にないだろうと思ったその矢先、もう一機2組のローターを持つとんでもない奴がいた。フライングプラットフォーム。人が乗る下にローターがあり、上にあるヘリコプターとは逆の形。これで果たして飛ぶのでしょうか。
もちろん飛ぶさ。
いよいよ現 H4 がテスト飛行会場中央へ向かいます。ところがそこにはフライングプラットフォームがすでにスタンバイしていた。偶然にも同じ時刻にエントリーしていたのです。
あんなのどうせ飛んでも 5,60 センチだろ。
10年やってるんだ。もちろん私たちの方がいいに決まってるよ。
相手は自信たっぷりだ。どうなのトニー。
1950年代のアメリカ軍が一時テストしたものの焼き直しです。
お互い闘志満々だ。対峙する2つのマシン、上か下かの差はあるものの、どちらもローターと呼ばれる2組の羽を持っています。果たしてどちらが高く飛ぶのか。でもその前に問題。普通のヘリコプターはローター1組なのに、なぜこの2機にはローターが2組あるのでしょう。回り始めてしまうんです。そこでそれを防ぐためにもう一組を逆回転させるのです。さあいよいよ日米対決。まずはフライングプラットフォーム。さあどうか。あっと浮き上がりました。210馬力のエンジンがその巨体を持ち上げました。おっと一気に2メートルまで達したか。パイロットは手を離す余裕まで見せています。観客の前を瞬く空飛ぶプラットフォームは、その優雅な飛行を私たちの前で見せてくれました。さすがアメリカチームです。そして現 HO の番がやってきました。エンジン始動。頼むぞトニー。トニーが座った。販売 OK。 あーこちらは40馬力だ。飛び上がってくれ。浮いたぞ。2メートル。簡単にフライングプラットフォームの記録が抜き出した。大丈夫か。大丈夫です。彼は落ち着いた操縦を続けています。ついに3メートルまで達しました。もう考えると人たちも驚かせが十分です。ここはさらに高さを増すように、なんと5メートル近くまで持ち上がりました。何かもそれは初めて目にする現 H4 の勇姿。およそ7分間のフライトを終えて、世界初、世界最小の竹トンボ型ヘリコプターはゆっくりと着地しました。気絶して拍手が上がっています。
ちゃんと飛べてよかったと思います。
そこへ握手を求めてアメリカチームのロバートさんもやってきました。
見ていてとても感動的でしたよ。
アメリカチームのお客さんも最大級の賛辞を送ってくれました。 地獄に飛んだ現地一致法。それはここに来れなかった源さん、奥原さん、横田さん、そして彼らを支える仲間たち全員の夢が叶った瞬間でもありました。